おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
鶏が私どもに教えてくれる現代の危機といいますかね。
はい。
不気味な話が続きますけども、事実として目を向けていきましょう。ここで出てくるんですけども、アメリカの養鶏場を見学した日本の養鶏業者から、あまりのその合理的な養鶏業に関して、ちょっとと行き過ぎじゃないかという注文がついたらしいんですね。だからこのアンドリューさんはすっごく日本の養鶏業者に尊敬を持ってらっしゃるんでございますよ、
はい、
この辺日本人のセンスを信用しましょうね。私はもう今でも覚えておりますが、宮崎県で牛がね、病気で倒れた時に号泣して牛を飼ってらっしゃる方が、病の牛を地面に埋めながら手を合わせて泣きながらおっしゃった一言、立派な肉にしてやれんですまんねえって言うんですな。これすごい一言ですね。このやっぱりこう、日本人の持ってる、こう肉になっていくであろう、消費されるものになっていくであろう生き物、それに対してもこう同じ生き物のラインをキープしてるという思いを持っているという。これね、
はい、
後半の方からね、かなり本気持ち悪くなってくるんだよ。
は
あ、でね、このアンドリュー・ローラーさんね、レポルタージュを書くために、恐れもしないでね、アメリカの有名養鶏業者を訪ねるの、
はい。
一番気持ち悪いのは何か。絶対に見せないんだって。
へぇ、そうなんだ。
飼ってるとこ見せないって気持ち悪いよね。
ちょっと不気味ですね。
ね。カナさんは一週間で卵って覚えてる限りでいいけど何個ぐらい消費してる？
自分一人でですか、
うんうんうん、
多分ちょっと少ない方だと思いますけど、うん、2個か3個。
家族ではどうですか？
家族だったら。
冷蔵庫の中何個ぐらい？
2パック必ず入ってます。いつも。
そのことを前提にしてて君に聞くが。
は
あ、産んでくれた鶏の姿見たことあるか？
ないです。
な。
はい、
そこがカナさん、俺ちらの子供時代と違うところ。かつて鶏っていたよ、そこら辺に。こないだ、石垣島行った、
はい。
石垣島の隣に小浜島っていう島がある
んだ、
ね。うん。あそこ行ったら、やっぱ小学校で鶏飼ってるな。あれ、みんなで食べるんだろうな。
あ、そうなんですかね。
あれね、やっぱりよくできてて、容赦しないんだ。容赦しないっていうか、はっきりしてるんだよ、
うん、
ね、飼った鶏は卵をいただくだろ。で、ある程度大きくなったら給食になるんだよ。
あ、そうなんですか、
うん、へー。で、隅っこの方にヤギ飼ってあるんだ。
ええ。
ここで子供でみんなで育てて、
うん、
それでみんなで食べるんだよ。
もう沖縄ヤギ肉食べますからね。
そういうのが、うん、小さい共同体だから透けて見えるところに人間のこうなんか野生みたいなものがあるんだ、あそこは。
はい。
で、東京から移住した人っているわけ、小浜島にも。その人がヤギ飼ってんのよ。うん、飼うと可愛いんだって。
うん、まあそうだし。
懐いて、それを家の前でこう草をはませるじゃない、ヤギ、うん。
はい。
もう通りかかる人が全部同じこと言うんだって。急がないと硬くなるよ、急がないと硬くなるよ。
本当ですか？
もうあなた閉めなさい。
そうなんだ、うん、
つまりやっぱり生き物の循環みたいなのでさ、それを東京の人はもうそれも言われるけど殺せないっていうね。
だ
けど島の人たちはその循環を見事に回るんだ、回すんだって、
はい、
それと同じことで私どもはこれほど鶏を食いながら、フライドチキンを食いながら、だってコンビニでチキン扱ってないとこないからね。
大体どこにでも今ありますね。
豚牛肉は横に置いといてたよ。すべてのコンビニエンスストアに、ゆで卵と、パックの生卵と、卵入りのサンドイッチと、それからレジの横にチキンな。
ありますね。
これほど接しながら我々は1年間1匹の鶏も見てない、うん、これかなさん、理由は何か。
理由？
はい、理由は簡単。 現代の工業用鶏は免疫力がものすごく落ちてる。だから人接触、それによって感染し病が広がることを養鶏の方は恐れてらっしゃる、
はい、
そこで隔離された養鶏場で鶏を飼ってるというわけ。
そういうことなんですね。
で、養鶏場を経営するためには鳥の環境をかなりアメリカ式に直さない限り、うん、だって卵の値段って変わってないんだぜ。
安いですよ。
ですよ、考えたら、そこに実は鶏に対する矛盾があるのではないだろうかと、
はい、
このアンドリューさんは。で、アンドリューさん曰く、鶏は数が増えれば増えるほど私たちの風景の中から姿を消した。さあ、その鶏の問題点も含めまして、鶏への旅続けたいと思います。